急に取られる感じだよね。
皆様ご機嫌いかがでしょうか。ATA ATA ラジオ放送松井明憲の伊賀で聞きながらラジオのお時間でございます。この番組は三重県伊賀市にあるあたあたリゾートのオーナー私松井明憲とゲストをお呼びして、ビジネスや人生論、格闘技のことなど様々なお話をリスナーの皆さんがながら聞きできるレベルで掘り下げてお話しする番組です。本日また新しいシーズンが始まりました。ゲストは、
はい、いつもの内田
いつもの内田
が、お二人を川越町からお二人また、
はい、新しい、
はい、新日本男児を
新日本男児
よくわからないです、はい、
鈴木さんと水谷さんです。
鈴木さんと水谷さんは、
はい、
初めまして、はい、よろしくお願いします。
いつもの鈴木です。
鈴木さん、水谷さん、
はい、
お二人はどんなことをされてるんですか。
まあ、私は、まあ、会社員と個人事業主をやりながらやってまして、はい、で、まあ、自分でやりたいことがすごいいっぱいあるもんですから、まあ、会社員を辞めて個人事業主でいろいろ今後やっていきたいなっていう感じで。
どんなことをされるんですか、イメージは。
いや、イメージ今やってるのはもう主に請負業、いただいた仕事をこなしてっていう感じで、まあ、ゆくゆくはもっと、ね、自分の本当に好きなことをやっていきたいなと、
はい
はい、まあ、バーベキューでもそうですし、うんうん、面白いみんなが喜ぶような場所を提供できたらなっていうのは、
なるほど、
と夢にあるというか。
素晴らしいですね。水谷さんは、
はい、僕は、ちょうど1年前に会社員を辞めて、はい、で、まあ、それまでずっとこの鈴木くんと、
はい、
まあ、高校からの同級生なので、はいはい、で、まあ、一緒にいる時間が長くて、うん、で、まあ、会社員やりながらそのいろんな人生のこととかも、
はい、
まあ、同級生ながらやけど、はい、いろんなことをこう教えてもらったりとか、はい、考え方なりを、で、そうするとこう自分の人生も見つめ直した時に、
はい、
ああ自分もなんかちょっと違うかもって思って、もう会社員をちょっと一年発起してもスパッと切って、で、まあ、今鈴木が今やってる仕事のお手伝いしながら、はい、で、内田さんとこの、しながらっていう感じで今、はい。
ちなみに今ご結婚はされてるんですか。
僕バツイチです。
ああ、なるほど、すいません聞いちゃい
け
ない
。いえいえ全然いじってください。
同じぐらいの年じゃないですか。
はいはい。
40歳、41で、はい、もうすぐ2になるんですけど、この年で脱サラして人生変えていくってめっちゃパワーいりませんか。
だけど逆にこの年やでなんか分かってくることがあるっていうか、まあ10代20歳ぐらいは働き出して、まあがむしゃらに働けば稼げて遊べるやんみたいなのがあったのが、だんだん自分の人生を考えていくと、うん、このままずっと、うん、お金だけじゃない、まあお金も必要な時はありますけど、お金だけじゃないよねっていうのがだんだんありまして、
ね、
考え方変わっていくっていうか、
確かにそうですよね、うん、ブランとして、うん、でもそれでも脱サラのなんかトラブルとかでめっちゃ僕も目の当たりにしたことがたくさんあったんで、
うん、
あんまりスムーズにいってるんですか今は。
あ、
特に問題なく。
その問題っていうのは
例えば
家族とか金銭面大丈夫かとかっていう、はい、まあ、もうそこはまあ、僕もう自分の持ってる家族はもう解散しちゃったんであれですけど解散しちゃったんであれですけど、まあ両親とかにも言ったらその辺はすごくすんなりっていうか、まあ、あんたの人生やで好きなようにしたらっていう感じであれだったんで、まあ、その辺ははい。
高校とかってどちらだったんですか。さっき僕桑西ってお伝えしたんですけど、
一緒の朝家高校ですね。
朝家ですか。
朝家です。
やんちゃしてました。なんことないですか。
いや全然してないですね。
彼は前科8班です。
なんか8班演技よく8で
そこはちょっと演技よく8でしょ。
今はどうかわかんないですけど、今ってほとんどヤンキーとはいないですけど、僕らの時代ってまだちょっとギリギリヤンキーいたじゃないですか。ギリギリ、
まあまあ、やんちゃしてる子はやんちゃしてたって感じですか。
で、朝家高校って結構なんか怖いイメージがあったんですよね。 中学か。
ああ、朝家中学ですか。
四日市中央工業とかちょっと怖くなかった。あ、名前
聞くね。中央って
言うのね。そんな時代。うん、あとは、ね、桑北か。僕らの中で。今なかったですか。
僕ですか。
内田さんもうバリバリのあれじゃないですか。
内田さんの年だと一番、
ね、一番
あれというぐらいの年ですよね。
真ん中にいたんで自分は何も感じなかったですけどね。でも大人しい、自分が大人しい人間だと仮定したら、はい、死んでほしいと思う、あれですよね、人種ですね、僕らの人種は
今の人種。
その中心に立ってたと。
そうでしたね。いや、なんか今で思うともう反省することしかないですね。
あの、
なんか言うやとったな。
謝っておきますか。
すいません。世間の皆さん申し訳なかったです。そうなんですよ。いや、そういうことじゃないですよ、今日の話は。今日の話は。
じゃあ何の話。あ、で、まずあれか、ギターは持っていただいてるんで。
じゃあ弾けないですね。ギターは本当に弾けないですね。
あ、だからここに来るまでの慣れ初めをとりあえずじゃあお話しさせてもらいたいんですけど、三谷さんが僕の仕事をお手伝いしてくれてて、うん、で、お二人とも、まあ、川越町の方で、で三谷さんちょっと四日市の方に今変わってるんですけども、でそこで価値観の話をしていくときに、うん、僕に近づいてきてくれる方ってやっぱりお金儲けがしたいという方が多いわけなんですよね、はいはいはい、でそういうような話をしてたら、ちょっと待てよと、うん、ちょっと三谷さんの価値観ってそこじゃないんじゃないかなと思ったんですよ、うん、僕がレンターになれるところじゃないなと思って、で喋ってると、で今日のあのこちらに来た目的がやっぱバーベキュー場とか、はい、松井さんがやられてる事業を見たいと、はい、であの鈴木さんもそうですけど、そういった風に最終的にはなりたいと、やりたいっていう中で、これじゃ あのお二人のメンターになるのはこう松井さんしかいないなと思ってお連れしたんですね、はい、でこうナウなわけなんですけど、だからお二人からいろいろ今日はもう質問攻めですよ、松井さんに対して。
ありがとうございます。
言
う
てみたら、
それは楽でいいかもわかんないです
ね。そうでしょ、
作んなくてい
い、一問一答みたいな感じで。はい、一問一答みたいな感じのコーナーですよ、今日は。
まさに。でもどういう話で違うと思ったんですか。そんなご相談っていうか。
僕はだからもう金の稼ぎ方みたいなのをバンバン話してたら、
はい、
いや
違うんだよな
って。違うと。これ違うんじゃねえかなと思って、で三谷さんはそれある程度はそれはいりますよと、で、まあ、具体的な話すると、じゃあ三谷さん月いくらぐらいいるんですかってなった時に、
はい、
25万ぐらいあったら、
うんうん、
でもうあとはもう僕はやっぱり好きなことがしたいと、自分の時間が欲しい、で相方の鈴木さんと畑やるのも楽しいし、うん、そういったところをいろいろやりたいって言われてたんで、時間なしにがむしゃらにずっと働いてお金というよりは、うん、もうある程度暮らしていけるお金があれば、あとはもう自分の好きなことがやりたいっていう価値観だったんで、それならもう絶対ここに連れてくるしかないなと。
ありがとうござい
ますね。はい。
それなんか好きなことってのは畑以外になんかいろいろあるんですか。
ものづくりですかね、僕は。
ああ、DIY 的な。
そうですね。で、まあ何もない、まあ、ゼロの段階から組み上げていくのが好きっていうか。はい、でまあ、それも DIY も一緒ですし、事業とかもう何もないところからこうできる達成感っていうんですかね、でまあいろんなことにでも置けると思うもんで、そのカテゴリーっていうか、うん、その快感っていうか考えとる時っていうか、しんどいんですけど形になってった時はまあそう崩れやんぞっていうような自信にもなりますし、そういうところですかね。
そうですね。だからそこのゼロイチ中毒者みたいなところがあるんですかね。
そんな言葉あるんですか。でもちょっとわかるんですよね。何かやっていい、うん、ある程度うまくいったら飽きちゃうんですよね。
あ、そうです。はいはい。
で別のことをやっちゃって、
あ、そうです。
っていう状態が今の僕みたいなもんで、結構なんか一中途半端で終わってることが多いですよ、いろいろ。
飽き性の凝り性ですか。
凝りはあんましないかもわかんないですね。結構すぐ飽きますね。
でも松井さんってちょっとだけ勤めたんでしたっけ。
3ヶ月間だけ、
うん、
3ヶ月卒業して、
3
ヶ月間だけ工場に勤めて、
あ、それからも、
そうですね、でバンドやりたくてずっとフリーターだったんですよね、25ぐらいまでですかね。 のぐらいで、なんかやっぱりバンドやってると、いつかこれをやめて就職するみたいな夢諦めたら、
はいはい、
それしかないと思ってたんですけど、あ、自分事業するっていう方法があるんだなっていうのを気づきまして、で最初音楽制作から始めたんです。こうストリートミュージシャンのカラオケを作ったりとか、そこからですね、まあ、事業できるやんと思って、じゃあもう一人で気楽にやっていこうっていうのがビジネスの始まりでしたね。
それ最初の会社員やっとる時に何かあったわけでもなく、きっかけ
という
か、
ただただバンドやりたいっていうだけでした、
ね、ああ、
ここで埋もれていくわけにはいかないってみたいな、あの、うん、10代の熱量だけですね。
なんか都会とかにも出てったんですか？
あ、いや、全然出てないですね。東京行こうかなとか思ってたんですけど、その時代は。今考えるとやめといてよかったですよね。全く意味ないん
で。CD 出されたんですよね。
CD もはい、
毎
回出してますね。
へぇ、すごい。
で、台湾に行ったんですよね、そっ
か。そうですね。日本じゃもう売れ方がもう全然分かんなかったんで、ちょっと機会があったんで、オファーがあって、CD を出してるインディーズレコード会社みたいなとこが海外に強いところだったんですね、で台湾から一件ちょっとオファーがあるってことで、いやそんな面倒くさいで来ませんって言ったんですけど、ギャラが出るって言われて、あ、行きますって言ったんですそれが初海外です、僕27ぐらいの時で、
でそこからミュージシャンをきっぱり辞めるのは何歳なんですか？
30ぐらいですかね、
31
とかかな。
で31ぐらいで辞めて、で何をやり始めるわけですか？
まあ、その前段階で、はい、なんか上手なすごいインタビュアーになってきましたね、今日は。
うらやまし
いですね。めちゃくちゃ喋りやすいなって思ってきますね。ウェディングの事業をちょっと前から始めてまして、それでもう大きくするぞって思った時に、もう音楽なんてやってらんねえよっていう感じでやめたっていう感じですかね、うん、でそうやってやってたら、そのウェディングの仕事もだんだん疲れ始めてきて、もう大きくはなっていくんですけど、辛さがどんどんそれと一緒に並行して増えていくんですよね。あっちで問題起こった、こっちで問題起こったとか、うん、社員がなんか文句言ってるとか、でそれでもうこんなもん捨ててやろうと思って、もう売ってしまって、ナンバー通貨の子に、もうあとは任せたよっていう感じで、でそこからもうこの状態ですね。で、一回してアタアタハウスっていうレンタルルームを始めて、でそこからとにかく自動で、あまり自分が動かなくても回っていく事業を、もうたとえ100円でもいいから自動で、あの入るようなものであればやるっていう感じですね、
はいはい、
でそれの集大成がここみたいな、はい、
それまではずっと四日市でやられとったってことですか？
そうですね、
はい、で今やられてる事業としてはレンタルルーム
と、そうですね、レンタルルームとカーリースとか、はい、でまあバーベキューとかもイメージとしては全然スタッフがいなきゃいけないとかイメージがあるんですけど、うん、うちの場合はもうどうぞって入れてしまったらもうそれで終わり、
あ、もう場所の提供っていうか、
は
い
は
い、
場所の提供なんですね。で、もちろんそのまま一切離れるわけじゃなくて、コミュニケーション取りつつ、じゃあイチゴ狩り行きますかとか、柿も今なってるんですよみたいな、そういう、でもそれはもうほとんど遊びですね、自分の、あと気持ち的にはもう完全オートメーションですね。仕事をしてる感覚はなく、お客さんに喜んでもらうっていう感じです。
けど多分そういう触れ合いが今の時代には逆に僕も必要だと思ってて、今、ね、コロナがあって、うん、で、はい、IT が進んどって、うん、ロボットが進んどる中で、やっぱ人が求めてるものって言ったら、うん、コミュニケーションであったり、
ね、
同じ共有できる空間っていうのはすごい大事やなと思って。
そうですね、共有できるっていうことをすごい意識してて、
うん、
格闘技もやってるんですけど、格闘技ってすごいね、仲間意識が生まれるんですよね、
うん、
やっぱ一緒に痛めつけ合ってるんで、
喧嘩したら仲良
う
な、
そうそうそう、それに近いですよ、なんていうか、でなんかそういうコミュニティを作るっていうのも意識してますね、
うん、
オートメーションとコミュニティですね、僕が意識してるのは。でこのラジオも実はコミュニティ作りで、 ラジオきっかけでこうお話できるわけじゃないですか。それが何もないと、あ、世間話しましょう、来てくださいとは言えないじゃないですか。ラジオしましょうって言うとなんか集まってくれるみたいなそういうのがありまして、だからこれがラジオがね、いろんな人に届くっていうよりかはこの輪の方が大事だなと思う。コミュニケーションみたいな、まあ、これがなんか数年後にいいものになればいいなと思って、
記録として残ってます
ね。そうですね。でまあ、なんか世間話ってなんか話してると違う人に、ここにいない人に聞かせたい時ってないですか。この話あいつに聞かせたい時に、
はいはい、
それもきっかけであって、でこれ録音しとけばこんな話してて渡せば聞かせれるじゃないですか、はい、世間話ってこうだだ流しで垂れ流してばもったいないなと思ったんですよ。それを録音しておけば一つの価値になるかなと思いまして、雨水みたいな最近やっぱ雨水もすごいもったいないなと思ってまして、雨が思いっきりザーって降ってる時に水道を開けてお風呂を溜めてるのがなんかもうおかしいなと思ってなんてもったいないことしてるの、この雨水をなんか全部ここにお風呂入れやるのかなみたいな今からさっき言ってたじゃないですか、あの裏をちょっとこ
う、はいはい、
屋根をきちっと作ったらその上にタンクを置いてあのお風呂に流そうと思ってるんですよ。
いいな。私とかで言うと畑やっとって、はい、今夏場は田んぼに水入れるもんで用水路に水流れていつでも水が取れる状態ですけど、はい、冬になるとやっぱ農家さんが田んぼの水を止めちゃうもんで、冬になると全く水がカラカラになるんですね。それでもやっぱ野菜作りっていうのは水は必要になってくるんで、はい、やっぱこの土曜日ぐらい、今週で言うと雨が降るってなると、雨が恋しいもんで全部要はビニールを開けて雨を頼るっていうか、自分で水道で水を持ってくるんじゃなくて自然の雨で水やりができるって、案外天気を気にするようになったりとか。
あ、分かります分かります。あ、土曜日雨なんですか。
多分天気が
崩れますね。
結構崩れるみたいな、考えるようになって、やっとるとな、ね、だけで。
でも川越に、あ、言いましたっけ、さっき川越とか四日市のお住まいで、なんか離れたいとか思いませんか。そういう自然がお好きやったら、あんまり土地ってないじゃないですか。
はいはいはい。
都会っていうことでもないですけど、
こういう山をどっか探して切り開いてっていうのももちろん好きな自分もいますし。例えば都会の綺麗な夜景な景色が好きっていうのもあるもんで、逆に言ったら三重県っていい場所やみたいな、田舎に行こう思ったら田舎に行けるし、都会からも行きやすい場所やもんで、
そうですよね。じゃあそろそろ1曲
弾けませんって、一曲も弾けやんまま脱落してたんです
よワンコードでいいんでください。ワンコードでください。
本当に一曲も弾けやんまま
終わってたんですから。
じゃあお二人はまあ今日来ていただいてどうですか。ここの場所を見ていただいて、
じゃあもう素直に普通に、あ、羨ましいなっていうのはありますね。けどまあ私も家族がおるっていうのもありますし、なかなか移住っていうのも難しい部分もあると思うもんで、まあいいとこ取りじゃないですけど、まあ家族と生活しながらやっていくお金ももちろん必要の中で、自分のプライベートでこういう山で何日間か生活するとか、
いいですね。
そういうのもができたら面白いなと思いますけどね。
森田氏の藤森がそんな感じですよね。
あ、そうなんです。
長野かどっかに山を買って、
はいはいはい、
サウナを作るとか、なんかそんなことやってたような気がしますけどね。
山を探しとるのはなんか見たことありますね。結構多いですよね、今芸能人の方とか、ね、まあ、農業もそうですけど野菜作りしとる方もすごいいるもんで、僕も野菜全くせんやろなっていうのは思ってましたけど、
あ、若い時はですね、
若い時は30代、ほんと数年前までは本当思っとって なんでこんなに興味持ち出しちゃうんやろうっていうのは、まあ、親の病気がきっかけやったもんで、親がもうがんでステージ4やったんですよね。で、もう余命まで言われとる状態で、それですっごい調べた時期があって、その食に関して、
はい、あ、
うん、で、やっぱ農薬入ってるじゃないですか、
はい、
うん、いやで有機栽培とか無農薬、あんなに興味を持ち出して、まあ、その病気に人参がすごい効くみたいなのを、まあ、調べとる中であったもんで、人参育ててみようかな一回自分でみたいな、まあ、そういう考えと多分内藤から作っていく自分のその考え合致したっていうか、うん、当てはまったっていうか、で案外まあその時も会社員しとったもんで、やりだした時は、はい、まあ、土触っとんと人間癒されるなっていう、
お
なんかストレスがストレスフリーになるっていう か、はい、なんか子供に戻るじゃないですけど、やっぱ人間土触るといいってよく、うん、いうのも聞くもんで、ほんと触っとんとそれに集中するっていうか、
確かにそうかもしれないですね、
うん、
言われると、うーん、
でもう何年間かなんだかんだ続いとるなっていう感じですね、まあ、親からしたらね、えらい病気患ってもたって思っとるかもしれないですけど僕からすると、まあ、親がきっかけでそれに関わるっていうか、野菜のことに自分はこう言ったもんで、はいはい、まあ、親のおかげかなっていうのも私からすると思ったりもしますしね、うん、
人参は結構効きましたか？
人参、まあ、人参効いたかどうかはちょっと分かんないですけどまあもちろんそのね、今の化学療法もやりつつっていうのもあったもんで、うん、まあ、いろんなのを試しながら、まあ、回復に向かってて、まあ、がん細胞もなくなった状態になったもんで、まあ、それ、そうですね、まあ、それまでにもね、やっぱりいろんな人に相談して、いろんな病院にも電話しましたし、で、まあ、こういうのいいよっていうので、僕もやっぱ出会いってすごい大事だと思っとるもんで、ご縁っていうのは、うん、
はい、
まあそれで、まあ、飛び込みいろいろ話聞きに行って、
うん、
まあ、試してみるみたいな、まあわらもすがる思いじゃないですけど、良くなってきた感じですね、うん、
それに影響されて水谷さんも畑やってみようかなっていう。
そうだ、もうあの同じ時間を過ごすのが、うん、すごい長いんで、
もう長いよな、
うん、なんすかね、まあ賛同じゃないですけど、まあ、なんかやりたいとかなんかっていう考えに、うん、まあ、
で高校はずっと同じで、村にも一緒なんですけど、村にも遊ぶ仲ではなかったですね、うん、傍らバイトしとって自分はいらんことばっかりしとるような人生やってで、まあ、だんだんやっぱずっと、まあ、高校は一緒の友達って言ったりしますけど、何人かおるメンバーの中で結婚とかしてって、だんだんこう離れてくる時来るじゃないですかね、その時になぜかそばに、自分のそばにはだいたいこいつがおったみたいな、で自分が家ここ買うってなった時も、じゃあ俺隣住むわみたいなそんな感じやったもんで、まあ
すごいなそれは、
このことは何かご縁があるんやろなって僕も思いながら、でまあ若い時からずっと、まあ、自分の考えをいろいろ考えながら変えてって、まあ、自分の考えたこと、情報でも勉強したこと、学んだことを、まあ、こう自分なりに水谷君にこう、こんなんやにとか共有できたらなっていう思いで、まあ、面白いんちゃうとか、まあ、付き合ってくれるじゃないですけど助けてくれたりする部分があって、まあ、ずっと仲良さしてもとるっていうつながりですかね、
うん
うん、
家横隣同士で新築一緒に建てたんですよ、うん、住まれて、ね、
前世がなんか夫婦とかだったじゃないですか
一回ちょっとね思った時ありましたなんかあるんちゃうかな、
ね、家同士で話すみたいな
聞
きますよね、
うん、鈴木さんは奥さんに言われたことなかったんですか、どっち愛してるの
それはやばいですね
私と水谷君どっちがさらにようなのなぜさらに愛してる韓国語で愛してる、う
ん、あでもさっき健康のお話いただいたんで、ちょっと一回切って次回健康の話どうですか、 今までにあんましてこなかった、
う
ん、
そうですね、
一回ちょっとコロナの話はしましたけどね、
へ、
はい、
しましょうか、
じゃあ一回ちょっと切らせていただきます、松井明憲の伊賀で聞きながらラジオではゲスト出演していただける方を募集しております、特に基準もありません、何者でなくても構いません、あと私三重県伊賀市に暮らしておりますが楽しく一緒に格闘技とかバーベキューとかしていただける仲間も募集しております、お気軽にコメント欄やら SNS やらでご連絡ください。それでは ATA ラジオ放送松井明憲の伊賀で聞きながらラジオ、この番組はアタアタリゾートオーナーの私松井明憲と
内田と
水谷と
鈴木
さんでお送りいたしました
ちょっと僕電話してきます。